アガリスクエンターテインメントの
森エンジスラジオ。
熊谷由香のノーベースボールノーライフ第22回目。はい、こんにちは。今日も始まりました。こんにちはじゃなくて、こんばんはかもしれませんけれども、はい。いや、最近はですね、もうもっぱら稽古の日々ですね、本当に。はい、もう毎日ってこともないですけど、まあ稽古して家帰って台本読んでみたいな感じで暮らしておりまして、あ、そうそう、野球もね、今月は2回、うん、今月はとりあえず2回ぐらいはどうにか行けまして、そう、7月とかも忙しくて全然行けなくてね、行って、そうそう、2回ともそう勝ちましたね。そう、あ、勝ったわ、勝ち試合見てますわ、貴重な本当にね、なんか今年のラジオで毎回言ってますけど、もうロッテが弱くてって本当に毎回言ってるんですけど、そうそう、もう 今はだって上と35ゲーム差ぐらいですか、多分。この間あの日ハムにようやく追いつくのかなみたいな、1ゲーム差ぐらいまで行ってね、と思ったらね、負けるんですよね。これがもう今年は最下位決定なんじゃないかつって、もうほぼほぼあの伊藤監督の退任も決まっちゃって、はぁって、はぁだけど仕方ないですね。もう伊藤監督も、まあ、ここで辞めなきゃいつ辞めるっていう感じだし、ね、いや、なんか暗いな今日すげえ暗いな。いや、なんかね、ちょっと今ちょっと疲れちゃっててね。いや、別にあの悪い意味じゃないんですよ。なんかちょっと疲れててね、なんかぼやーっとしてるんですよ。ちょっと眠いみたいな眠いみたいなテンションで挑んですみませんそう、あ、最近はね、あれなんですよ、プロ野球より甲子園の方がちょっと楽しくて、だからナイターとかはねちょっと見れないけど、朝とか昼に甲子園チロチロっと見たり、あの携帯で速報見たりして、あ、勝ってるとか負けてるみたいな、結構それを見てるのが楽しくて、もうこの間あのテレビで久しぶりに見たのが、あの仙台育英と大阪桐蔭の試合を見たんですけど、いや、これ見た人います？これすごい試合でしたよね。本当投手戦で0対0でずっと続いてて、あ、いい試合してんなと思って、でも8回裏だっけ、いや表か、大阪桐蔭が1点取って、でその裏の守備も大阪桐蔭すごい良かったから、あ、これもう大阪桐蔭のペースなんじゃないかなって結構思ってて、それで9回の裏ですよね、そうそう、仙台育英の攻撃の時に結構難なくワンアツーアウト、ん、ツーアウトぐらいまで取ったんでしたっけ、ワンアウトかツーアウト、まあまあ取って、で、ショートゴロで、あ、もう簡単にスリー、あ、そうだ、ツーアウトまで取ってたんだ、もうショートゴロで、あ、楽々試合終了だなって思ったら、ファーストの子が、選手がまさかあのファーストベース踏んでなくてセーフっていう、これで満塁になっちゃって、次の仙台育英のバッターが見事さよならセンター越えのタイムリー打って、うわーっていう、いや、あれどうだったんですかね、なんか私あれはなんかね、もう見てていたたまれなかったですね。大阪桐蔭の子たちのなんかもう泣き顔が、やっぱり普通になんていうんですか、そういうミスとかなしで負ける試合の涙ともまた違う感じの涙っていうか、本当になんか悔しいしもどかしいしなんか情けないしっていうような、まあそのファーストの子ももちろんそうだったかもしれないけど、ピッチャーの子だったりキャッチャーだったり、まあでもみんなそうだったと思うんですよね。勝てるって思っちゃってなんか焦ったのかなとか、まあ勝手な憶測ですけど、でそれで次の日仙台育英と広陵が戦って、仙台育英結構あっさり負けて、これもし大阪桐蔭が勝ち進んでたらどうだったんだろうなんてね、なんかしょうがないこと考えちゃうんですけどね。なんかやっぱ暗いですね今日のラジオ悲しい感じの話題になっちゃいましたねいや違うんですよ、あのですね、今日はちょっと昼間から遊びに出かけてまして、なんか散々歩き回ってね、疲れちゃったんです 簡単に言うと本当にね今ちょっと眠たいんです。さっきも言ったけど、そうそう、いやでも本当にね昼間は楽しく久しぶりになんかお出かけしまして、
はい、
そんな感じで、いや一人でお出かけしてたわけじゃないんですよ今日は。なんか、なんかこんな風に誰かと出かけるのすごい久しぶりだなって思いました。はい、そんな今日の私の遊び相手はこの方です。アガリスクエンターテインメントの榎並ゆきさん、こんにちは。
こんにちはこんにちは、こんにちは、こんばんは、おはようございます。
全部
アガリスクエンターテインメントの榎並ですえ出かけてました、デートしてましたよ、デートデート、
はい、ゆきちゃん初めて私のラジオに出てもらってます。
はじめましてです。
はじめましてです、はい、そうなんです、今日はねゆきちゃんと遊んでました。
はい、遊びました。
昼から普通に、本当に普通に遊んでましたそうそう、
原宿をね、
そう原宿に来たんですよ今。原宿なんです私たち
若者の街、
そう中学生みたいでね恥ずかしいんですよそうそう、なんで原宿に来たかっていうと、なんか私だよね多分見つけたの、あれ違ったっけ、ゆきちゃんが見つけたんだっけこの情報は、ごまちゃんカフェ、
ゆかちんです、
私だよね、
はい、
そうなんか少年アジベのねごまちゃんっているじゃないですか、であれのなんか最近流行りのなんていうんですかコンセプトカフェみたいな、違うなんていうコラボカフェみたいなあるじゃないですか、あれのごまちゃんカフェっていうねやつがあるよっていうことで、私も結構ちっちゃい時から少年足部読んでて好きだったんですよ。ごまちゃんの人形とかは未だに家にあるんですけど、ゆきちゃんも結構好きだったんだよね。
そうです、大好き。
なんか漫画結構あるんだよね家に。
漫画全巻あります。
全巻いや全巻あるの結構つわものだよだってあれってさ、なんかヤンジャンだよね、ヤンジャンじゃなかったっけ、
なんだっけ、でもなんか
青年誌なんだよね。
そうですね、多分ヤフオクとかで買ったんだと思います。全巻揃えた、
そうなんだ、そうそう、なんか可愛いキャラクターたちがいっぱいいるから、なんかね少年漫画っていうか子供向けっぽい感じするけど、青年誌のギャグ漫画なんだよねあれって。
面白い。
そうだから結構さ、そのアシベの中身ってさ、なんだろう、麻雀の話とかさ、
ありますね
結構あるじゃん。そうそう、あと会社がやっぱり舞台だし、
そうですね、
アシア不動産だっけ、
アシア不動産だっけ、でも父ちゃん大工ですよね、
父ちゃん大工でじいちゃんが社長じゃん。
あ、そうです、そうそうそうそう、
アシア不動産だっけ、そうそうそう、アシアコーポレーションとかなんかそんな感じの名前だったと思うんだよね。はい、そう、なんかそんな感じの大会社の坊ちゃんなんだよね父ちゃんが。
そうですね、
で足部はその息子っていう、
ペッペッペッペさんとかいますよ、
ペッペッペソーランアレマ
そうそうそう、
秘書ね、あと麻雀めっちゃ強い白鳥さんとか、
あ、白鳥さんいますね
あとリアンリアンとかね、
あ、いますね、
そうそう、結構なんかそのね女性キャラとかが好きだった、
可愛いですよね、
そうそうそう、
ね、
可愛くてなんかみんな美人だなって思って、うん、そうリアンリアンとペッペッペさんはねめっちゃ好きだった、
可愛いです、
そうで白鳥さんはかっこいいなってそうそう、すごい好きだったな。私2巻ぐらいしか持ってないんだけどね。
あ、そうなん
ですか。うん、なんか昔古本屋で買ってもらったかなんかで、
うん、
そう、なぜか、あ、アニメがやってたじゃない、見たことある、
いや私 YouTube とかそういうのでしかないです、リアルタイムでは見てない。
そう、アニメがやってて私もね、リアルタイムっていうか、なんかそのアシベを読んだり見てたりしたのってアメリカにいた時で、なんかねビデオをね借りてきてたんですよ。
へ、
借りてこれるなんか場所みたいな、なんかあって、そこでセーラームーンとかも見てたし、それでアシベも見てたし、で古本屋さんかなんかで買ったのかな。それも不思議な話だね、アメリカの古本屋って。でもなんか日本のだから本とかが置いてあったのかな。
あ、でも私も昔海外の古本屋さんでドラえもんの漫画買ってもらった気がします、
う
ん、
あ、本当に海外、
ドイツ
だっけ、
うん、ドイツだと思うけど、なんか本屋さんでドラえもんの漫画海外で買ってもらった覚えであります、
うん、ドイツって何歳から何歳ぐらいまでいたんですか。
小幼稚園の年長さんから小1、うん、あ小2か、うん、2, 2年ぐらいです。
あ2年ぐらいか。へえ、その時のこととか覚えてる？
え、全あのハンターとニコラスと仲が良かった
です。友達
あと無駄に家が広かったです。あ3人なんですけど、うち、うんうん、もうなんか10人ぐらい住めるだろうみたいなでかい部屋とか家で。
そうなんだ、
すごかったです。
でもちろん借家っていうか借りてる家でしょ？
そうですそうです、会社のお家なんですよ。
うん、
めっちゃいいお家でしたね。
その幼稚園っていうと、まあ、5歳とか
5、6歳かな、5、6歳ぐらいです
ね。でその急遽さ海外に引っ越しってことになっちゃったわけじゃん。でもちろん幼稚園の子たちもともバイバイしてさ、
はい、
でそれなんか寂しいとかさそういうのあったの？
いや泣きました。でもなんか実感なかったんですよ、海外に行くっていう、行ったことないから。だけど、うん、そのもう会えないと思っちゃって、その時に、うん、もう二度とこの人たちと会えないんだと思って、うん、ドイツ行く時はすごい寂しかったから泣きました。でも逆にドイツから帰ってくる時は今度逆に今度こそ本当に会えないんだってなっちゃって、ドイツの子たちと、
はいはいはいはい、
さらに泣いた思い出あります、はい、
じゃあ結構そのまあもう分かったんだね、やっぱ日本だったらまた会えるけど、ドイツはもうちょっと来ねえだろっていうのが、
そう旅行で来ても
幼心に理解できたというか、
会えないだろうなみたいな、
うん、そうだよね。実際そりゃそうだよね、だって会ってないでしょ。
会ってないです
会えないよね。
会えないですね。
いや本当本当そうだよね。私も小2、私は1歳から7歳の終わりまであのニューヨークに住んでいて。
あ、そうなんですか、うん、そんな長いんだ。
そうそうそう、本当生まれてすぐ1年ぐらいでアメリカに行ったんだけど、まあ、だからむしろ日本の記憶はなくて行ってるから、その日本を立つときは、まあ、別に特にまあ泣いてたと思うけど、ただ音ギャーって泣いてるんだと思うので、それはむしろだからやっぱり向こうから帰ってくるときは私もめちゃくちゃ泣いて、まあ、だから小2だから多分ゆきちゃんときっと同じぐらいだと思うんだけど、やっぱもう会えないって思ったし、日本でそう一時帰国とかで帰ってきたこととかあったんだけど、なんかそんなに好きじゃなかったんだよね。
あ、そうなんです。狭
いみたいななんか和式のトイレとかは無理みたいな、嫌だみたいなさ、そういうこと思ってて、まあ、やっぱりアメリカの友達と離れたくなかったし、だけどやっぱ会ってないよね。そうですね、その時の友達と会ってないし、もちろん日本人の友達も結構いたから。だけどかといってその子たちに帰国してから会ったかっていうと会ってないよね。あ、別に会うと思えばそれは全然会えると思うんだけど、会ってないよね。もうだから本当思い出の中のままというか。
そうですね
全然会ってない。あ、その海外に転勤といえばさ、あの少年足部でさ、うん、あの菅生くんがさネパール、
ネパール
だよね、
イエティと、
そうそうそうそう、チットちゃん、
チットちゃん、そう、チットちゃんかわいい。
で、あの足部くんとも根性の別れみたいになってさ、で向こう行ってからさ、ネパール行ってからなんかもうナス見るだけでさ、
な
んかみたいな描写とかあんじゃん。あれとかなんか子供ながらになんか切なかったよねそうそうそう、
確かにありましたね、うん、そんな話も。
でもあれもさ、ネパール行ってから結局そのチットちゃんとかイエティっていうさ、うん、新しい友達がね、でき、あとなんかさ修行してるさ
先生、
先生、
何先生だっけ、
先生、先生
いましたよね、
先生って名前あったっけ、
先生だった
か、先生、
先生だった
か、先生としか呼ばれてなかったよね。あの結構あのズーズーしいさ、
いましたよね、家に、
うんうん、そうそうそうそう、いつも菅生くん家でなんかご飯食べてお母さんがね、あの何なのみたいな
あった、
懐かしいな、
懐かしいな、
あったな、そんなこと。
いやーね、そんなごまちゃんカフェ、
あ、そうだ、ごまちゃんカフェにそう行こうとしてたんです結構だからさ2週間前とか、
そうです
よね、そんぐらいから行こうよとか言って誘って、まあ行きたいとか言ってさ、ゆきさんもぜひ日にちいつかいいっつって、今日さ2人とも丸1日空けてさ楽しみにしてたんですよ私たち、
はい、
で昨日の 稽古場で明日なんか2人でごまちゃんカフェ行くんだみたいな話して、何それとか言って、どんなとこ行くのみたいな感じになったから、iPhone でこんなとこだよみたいな、メニューの写真とか見て稽古場で前田とか高木とかと見して、おおかわいいとか言って、いいじゃんみたいな、
これ飲みたいとか、
これ絶対食べるとか言ってすげえはしゃいでたんですよ。で、あれっつってあのスマホの画面を上にスクロールして戻ったら、休業って書いてあって、あって思ったら8月21日だけなんかビルのメンテナンスかなんかに休業させていただきますかって、今日なんですよね、それが。
もうなんでみたいな、
本当ね、なんでって感じだったよね。そう、それに昨日気づいて2人でガーンってなって、いやまあ笑ったけどね、
笑いましたね、ちょっと本当面白かったです。まさかここで来ると
そんなピンポイントでさ、ねえだろそりゃみたいな感じだったから、まあまあ気を取り直して、
はい、
別のとこ行ったんですけど、
はい、
本当にまさかね、
まさかね、
そうだと思わなかったよね。行きたかったよね。
行きたかったですね。なんか本当にあのごまちゃんのアイスみたいなやつがめちゃくちゃ可愛くて、
そうなんかアイスにごまちゃんが、あの結構立体的なごまちゃんがなんかもたれかかってるみたいな、
そう超可愛い、
なんかやつとかねあって、普通に行きたかったよね。
行きたかったです。またやってくれることを願って、
ね、でもなんか今さ、そうやってごまちゃんカフェとかやるのって何なんだろうね。なんか最近そんななんかブームとかあったのみたいな。
なんかあのアニメがやってましたよね、新シリーズみたいな。
あ、そうなんだ。
最近ごまちゃんの声全然違うんですけど。
え、どんな声？
え、なんか
ギューみたいな。
なんかあのアニメのキューみたいな声とちょっとこう現代になったみたいな、ドラえもんみたいな、新旧のドラえもんみたいな感覚でちょっと違う、う
ん、でもごまちゃんの声ってもともとさめちゃくちゃ可愛かったよね。
可愛かったです。なんかそれを真似してなぞったような感じの声、なんかすごい多方面から怒られそうなこと言うと
本当だわそうなんだ、
うん、
じゃあやっぱちょっとまあ違和感というか、
うん、まあ、あれに慣れるとどうしても新しいごまちゃんには違和感が、うん、
まあドラえもんもね、うん、やっぱそうだもんね。
そうですよね。
そう昔の知ってるとどうしてもね、うん、新しいのがなんか馴染まないなみたいな。
そうですよね。
そうか、ごまちゃんやってんだ。
なんかやってたのかな最近まで。
ああ、そっかそっか、まあそれでやってたんだね。多いもんね、そういうコラボカフェとか。なんか他に行きたいの何？
行きたいのは最近でもやってるのか分かんないですけど、暖房カフェと
暖房ってさ、あれ、昨日なんか言ってんの、その話。
はい、
あのディズニーの暖房だと思った。
あ、違う
違う違うよね、あの暖ボールみたいな、ちっちゃい小人みたいな。
そう暖ボールで作ったロボットの暖房カフェ。
イエスイエス、はいはい。
さあと何だろうな、何カフェやってるかな。
なるほど。
とりあえず暖房カフェは行き損ねまくってるので行きたい。
好きなんだ、
かわいい暖房。
あれ何なの、あのキャラクターって。
四つ鳩っていう漫画に出てくる、
はいはいはいはい、
なんか主人公が暖ボールでこう作ったロボットみたいな。
じゃああれが主人公ではない。
じゃないです、ね、四つ葉ちゃんっていう子が
作った
やつ。四つ葉ちゃんがまあ主人公。
全然知らなかった。そういういや、よく姿はなんか見るなと思ってたんだけど。
そう、私の筆箱にいっぱいついてる。
あ、そうだったっけ。
ついてます。
あ、そうかそうか。そうなんですよ、ゆきちゃんはね、あのキャラものが大好きなんですよ。
大好きです。
大好きだよね。
大好きです。
一番好きなのは
ジャッキー。
あ、それはやっぱ変わんないんだ。不動の1位なんだ。あれジャッキーのさ、なんか友達みたいな女の子みたいな、
えルルロロ
ルルロロ
ルルロロ、
そうだこれね、
ルルロロ。
最近ジャッキーの姿見てないけど。
お家にあります。
家でゆっくりして
ます。家でゆっくりしてます。
最近稽古場には遊びに来ないじゃないですか
そろそろもう私22歳だからダメかなって思って、うん、持ってきてない。
ダメかなって思ってんだ。
ダメかなって
自分で
思ってます。
で周りがダメじゃないよって言ったらどうするの。
持ってきます
あのじゃあね、ダメじゃないよ。
持ってきました。明日の稽古持ってきます。じゃあ
また高木に何か言われる、きっと。あれゆきちゃんどうしたのそれ。絶対言われるよ、聞かれるよ。
いや大丈夫、明日高木さん多分お休み。
あそっか。あそっか。いや全然いいんだけどね。いや私も最初その私が初めてアガリスク出たのがあの時をかける稽古場の初演で、2014年の、3月ぐらいから稽古始まったと思うんだけど、内見は見てたんで、ゆきちゃんのことは知ってて、待ってみんなのこと知ってたんだけど、なんだっけ、なんかだからそのゆきちゃんがそのジャッキーっていうクマのことをすごくめでていて、なんかおしゃべりができるみたいなさ、なんかそういうなんか話にさなんかなって、稽古場で
誰かが多分
言ったのかな、
言ったんだと思います。その多分、でも私その時は隠すつもりがなかったから、うん、自分で言ったかもしれない。あ、ま、猫杉さんと戯れてたのかな
かな。ちょっとあんまり覚えてないけど、私はそれを見てはーって思ったんですよ。なんだこの子って思って。いやでもなんか逆にそれがあったからなんか喋れたのかなって思うけどね。
そうですね、
ジャッキーが
ジャッキーを返してじゃないと喋れなかった。そうそうそう、人見知りの私みたいな。
ジャッキーのおかげで、そうそう、
ジャッキーのおかげで
私も喋りかけることができたんで。じゃあジャッキーありがとう、
ありがとう。
みんなの友達ジャッキー。
友達、はい、
だよね。私も結構なんかさキャラものとか好きで、まあ、そんなに、あでもなんだろう、今そんなに物として持ってるかっていうとあれだけど、スポンジボブとロディがすごい好きで、ロディってわかる？
わかります、わかります。
あのゴムの、
ゴム、
馬、ゴム製の馬の人形みたいな、赤ちゃん用のおもちゃみたいなのあるじゃないですか。あれ、あそこら辺がなんかすごい好きで、家にロディもいっぱいいるんですけど、実は
いい
の、大きいロディからちっちゃいロディまで。スポンジボブ、あそうだ、スポンジボブはなんか古着屋さんでね、高校生の時にスポンジボブの T シャツ買ったのよ、何にも知らないで。なんかスポンジボブの目玉が飛び出てめっちゃ充血してるみたいなやばい顔のやつが T シャツがあって、何これ面白いと思って買って、それを着て学校の、まあ、研修旅行っていうかなんかホームステイでニュージーランドに行ったんですよ、3週間。そこのホームステイ先でテレビ見てたら、そのスポンジボブのアニメがやってて、だから2004年の春ぐらいだったかな。そう見て、あれ私が今着てるやつ、あれあれみたいになって、そこからスポンジボブをそう見始めて、でちょうどその一緒にホームステイ行ってる子たちもスポンジボブってアニメやばい、みんな 見てみなよみたいな感じになって。見たことある？
あります、あります。なんかちゃん昔見たことある、なんとかチャンネルみたいな、
うん、そう、そこからすごい気に入って可愛いなと思うようになって。
可愛いです
ね。そう、スポンジボブの声も全然違うんだよね、日本語の声と英語の声。
あ、そうなんですか。
全然違くて、日本語の声ってなんか結構可愛い感じの声だった気がするんだよね。
私日本語しか多分わかんないです。
なんか英語の方がもっとダミ声というか、みたいな感じの声。でも日本語で見た時はなんか結構可愛らしい声だった印象があって、違うんだみたいな、そうじゃないんだみたいな、ね、気持ちにそこもやっぱなんかなったけど。そうそう、キャラモノ好きですね。
好きですね。
なんか私イエローモンキーがすごい好きなんだけど、で吉井勝也さんってボーカルの人がいるじゃない、
はいはい、
あの人がエッセイかなんかで書いてたのかな、シールをステッカーをやたら周りに貼る人は寂しがり屋だみたいなことを書いてて、
ほうほうほう、
こう私もね、私今ここにあるノートとか見てもらえば分かるんだけど、
はい、めっちゃ貼ってある。
シール昔から大好きで今も結構好きだし、やっぱ貼っちゃうの。パソコンとかにも貼りたくなっちゃうし。
貼ってますよね、
そう
パソコンに。
ノートにもなんか貼っちゃうし。で、その吉井さんの文章を読んだときに、はっ、私、そう、そう、そうと思って。なんかだから周りにその友達を置いておきたいみたいな、シールとかだから貼りたいっていうのは。しかも貼りたいシールっていうのがこういうさ動物というか生きているものというか、まあ有機的なものの方がやっぱ好きだし、しかもそのお花とか よりこのなんか顔がある生きてるものとか あと私のなんかさ筆箱とか猫ちゃん、
猫ちゃんですね。
あと傘がキリンなの。
あ、キリンですね。
とかもうね、周りに生き物が溢れ返ってるのね、私。
確かに。
で、私の部屋の中もぬいぐるみだらけなんですよ。
あ、一緒です。
だからね、寂しがり屋なんだなっていう、友達を周りに置いておきたいんだなっていう、なんかすごいなんかその吉井さんの言葉で自分が決定づけられた気がして、なるほどってすごい納得しちゃって。
それはわかるな。私も寂しがり屋だもん。
そう。で、ゆきちゃんもそういうところはあるよなと思って。
ありますね。
やっぱジャッキーさ一緒にいるとかはさ、
はい、
結構そうじゃん。
そうですね。
愛着もやっぱり湧くし、うん、その一個の個体に対して。
そうですね。うん、本当多分根本が超寂しがり屋だもん。
そうなんですよ。私もずっと同じぬいぐるみさ、あのベッドの脇にいて、
はい、
たまにやっぱり今でもさ、ちょっとシュッギュッギュッてして寝るもんね。
うん、わかる。
なんか落ち着く。
落ち着きますね。
本当にだからなんかそういうところがなんか精神的にまだ幼児なんだろうなって自分ですごい思う。甘えん坊なんだろうなってめっちゃ思う。ね、そうなんですよ。私たちとか言ってまとめていっちゃってはいはい、そうなんですよ。何の話
すごいいろいろなところに
行った、うん、なんか最近ゆきちゃんが野球を見に行くっていう話をちらほら聞くんですけど、
はい、
どこのファンなんですか？
一応ヤクルトですね。
一応っていうと、
他の球団の野球を見たことがちゃんとないなので、うん、なんかあれですね、去年連れてってもらってから、
うん、
多分もう7回8回行ってるけど、
結構行ってるね。
そうですね、うん、それ全部ヤクルト戦でヤクルト側で応援してるので、うん、
あ、じゃあ一緒に行ってる人がヤクルトファン。
そうです、ヤクルトファンの友達で、大学がなんかみんな結構ヤクルトファンなんですよね。
なんだろうね、
なんかわかんないです。ヤクルトファンで集まってるだけかもしれない。
あ、たまたま、
たまたまで、
はいはい、
ヤクルトファンなんで一緒に見に行って、
うんうん、
で、あのヤクルトのユニフォームの緑が、
はいはい、
似合うって言われたことに調子に乗ってあ、私もヤクルト応援するみたいになって。
似合うって言われたんだ。
似合うって言われました。なんかヤクルトの緑いいね、似合うねって言われて、あ、じゃあ応援しますみたいな単純すぎる感じで
ゆきちゃん、
はい、
ちょろいよ
やばい、
ちょろすぎんでしょ。
やばい。でも最近別にその大学の友達とかじゃなくて、
うん、
あの最近知り合いになった人が巨人ファンなんですよ。
はいはいはいはい、
巨人選手に見に行こうよって言われてて、
うん、
どうしようってなって、
え、いいじゃない行ったら
行って巨人の方にこうギュッてなっちゃうとね、
あ、
大学の子たちとの関係がね、は
い
は
い、いやそれはないよ。
まあ大丈夫か
な。
そう、でも本当今年も3回行ったんで、うん、ヤクルトの試合。
じゃあ得点したらちゃんと傘振ってんの？東京温度を奪って
傘奪って友達の傘を、
うん、
貸してっつって一緒に振ってます。
自分の傘は
ないです。
買いなよ、ちっちゃいの。
ちっちゃいのね。押し面のタオルしか今持ってないですね。
押し面
サッカー靴さん。
いや結構渋いとこ行くよね。
いやなんか最初は山田哲人しか知らなくて、
あ、まあ、有名だしね。
有名だ。山田哲人がいいって言ってたんですけど、うん、最近そのいろいろ見ていろんな選手を見るようになった時に、あ、いや私坂口さんかっこいいと思うなって思って。
いやでも分かる、坂口はかっこいいよ。
ワイルドですよね。
かっこいいかっこいい。
いやもうね、しかも最近その割と見に行く席の近くで守備をしてくれることが多いんですよね。
センター後方とか。センターじゃないの？ライト？レフト？
ライト。
いやレフトってことはないね。センターかライトじゃない？坂口ってセンターかと思ってたけど、
どこだっけ、忘れちゃった。
何年かい。センターじゃないですかね。
見るのに近いとここの辺。
うん。まあそれはまあ近いとこ座ればどのポジションも近いからね。
そう。
センターじゃないのかしら。センターが見合うのかな。
なんか最近誰かが怪我しててなんかこっち側にいるって話を聞いたんですよね。いつもと違うとこ守備してるみたいな。どこだっけ。
あ、じゃあライトだねきっと。
ライトか。
うん。坂口は多分基本センターだと思うから、いつもと違うとこやってるっつったら、ゆうへいが怪我してる？
いや
わかんない、
誰だっけ、なんか誰かが怪我してるって言ってた。
ヤクルトすぐ怪我しちゃうからね。
そう、坂口全然怪我しないですよね。
いやいやいや、坂口なんてもう怪我する人の筆頭。
え、本当ですか。ヤクルトで私全然見たことないけど。
でもヤクルト来てから確かに全然怪我してない。
オリックス世代か。
めっちゃ怪我してた、すぐ怪我してた。本当ね、なんでだろうね、ヤクルト来てから逆にあれっていう、むしろヤクルト来たら怪我しちゃうかなぐらいの感じだったけど、
ヤクルト来てもずっと一番最初にいますからね。
うん、まあまあ偉いことですよね。いや本当に怪我しないっていうのはね、まあ、何事もそうですけど、本当野球選手にとっては大事、命綱ですよ。怪我はもうやっぱ最悪だもんね、何もできなくなっちゃうから。うん、辛いね、本当。
まあ、しばらく私はヤクルトを推したいと思います。
ぜひ応援してあげてください。
はい、まあ、ヤクルトもね、ダメなんで最下位。
ヤクルトも、まあ、そうね、上から30ゲーム差ぐらいついちゃってるからね。
そう、だいぶ自力優勝はダメです、もう無理ですからね。
いや、そりゃ無理だそりゃ無理だよ、この時期ですから。もう
ヤクルトね、でも今年多分山田哲人さんはトリプルスリーはしんどい。
いや無理じゃない、
うん、ですからね。
もう無理だと思うよ。ホームランは頑張ればいけると思うけど、
まあまあまあ、
多分盗塁はどうだろう。まあ打率は無理なんじゃない。まだ2割5分ぐらいですよ。かなり厳しいと思いますよ、ね、
そう、足が見に行くといつもバレンティンがホームラン打つ。
へえー、いいじゃん、超いいじゃん
山田哲人のホームランはしっかり見たことがないんですよ。
あ、本当に。
そう、
私あるかな、ちょっと覚えてないけど、
なんかみんな割と期待しているんですよね、うん、で私も見たことないからって言って、なんかみんなも打ってほしいなみたいな空気にしてくれてるんですけど、
うん、
1回もない。でも割と毎回バレンティンは打ってくる
まあ今年でもなんか最近山田調子いいんじゃなかった。
ちょっと戻ってきましたね、
ここ1ヶ月っていうか8月入ってからかなんかね、調子いいみたいだけど、
う
ん、
私は坂口を応援します。
坂口もさ、もう39とか38とか
だいぶもう
ね、
ほらほら、
球場行けるうちに通わないと。
そうですね、
あと数年で引退しちゃうかもしれないから、
うんうん、そう、タオルとね帽子を今度買おうかなと
ユニフォーム買えないの。
あ、そうですね、
坂口のユニフォーム買えないの。やっぱりユニフォームが選手の名前入ってるし、一番個人的な意見だけど一番愛着が湧く気がするな、
うんうん、いやー、あー買っちゃおうかな9月行きたいな、もう今シーズンは無理かな。
9月公演が終わってから、まああと1週間ぐらいは、
1週間ぐらいは
まだ試合はあるよね。
ちょっと学校がね始まるんでね、
学校で終わりにね行ければ
みんなで行きたいですね。
行けたらいいかもしれないね。いや神宮、いや行きたかったな私も。神宮は神宮でやっぱ楽しいからね、私は基本的にマリンしか行かないけど。
そっかそっか、そうですよね、うん、
神宮は今年は一回も行かなかったな。去年は行ったと思うけど、うん、行きたかったな。神宮ってさ結構あの席がさ狭い、
あ狭い、
ギュッとしてんじゃない。あれがさ本当満員だとさマジでしんどいんだけどまあまあでもあれがいいんだよね、多分お客さんと、まあ本当さ小劇場じゃないけど、なんか密着してわーって見てる感じが、で大体結構お客さんの入りもまあまあそこそこ入るし、やっぱ都心にあるし、まあ特に広島阪神、まあでも最近はどこの球団も結構人気だから、横浜とかも結構ファンの方が熱心だし、近いしね、あとあの関東圏内だから、
うん、
そこら辺もみんなファンが熱心だし、巨人もねファンが多いし、まあ、中日はちょっとガラッとするかもしれないけど、ね、だから神宮は本当いつ行っても結構お客さんいっぱいいるからいいよね。なんかビールの売り子さんとか似合いそうじゃん。
本当ですか、可愛いですよね。だってビールの売り子さん
可愛い。え、見らんなよ、売れちゃうよビール
重い
重い重い、
あれね、
ゆきちゃん体力体力持たないかな
体力ないからでも大学の子でヤクルトが好きすぎて、うん、神宮で球場、あ神宮でビールの売り子やってる子いますよ。
でもさ好きすぎてさ、そのビールの売り子やるとさ、いや私も一回考えたことあるのよ。でもさ試合見れなくないと思って。
そう試合は見れない
です、ね、それがねやっぱちょっと難しいとこだよね。好きすぎるがゆえにね、その職業やっちゃうと ね、意外と自分の趣味がなんつうの全うできなくなるというかさ、
確かに
っていうのは思った。ビールの売り子とかやったらね、いつも球場行けんじゃんって思ったけど、
そう
でもビールの売り子さんって基本的にあのほら席のさスタンドの前まで来て後ろ向いてさ、ビールいかがですかって言う、後ろ向くってことはフィールド見れないってことだから試合見れないってことだよなみたいなっていうことを考えて
もらったら、
じっくりは見れないよね。なんならボールとか飛んでくるしね。
そうですよね、危ないですよね。
まあ、あれはあれでまあ面白そうな仕事ではあるけどね、うん、結構ほら常連さんがいたりとかさ、
そうですね、
そうそうそうそう、あと結構気軽に話しかけてくれるおじさんとかもいるから、
うん、そうですね、そうそう、うん、まあでも重いからやらない
でも一回やってみたいなって思う、
うん、一回やってみたい。
なんかさ結婚式とかでさ、
はい、
新郎新婦でどっちだろう、あ新郎がビールサーバー担いで新婦がテーブル回ってキャンドルサービスみたいな感じで注いでくれるみたいな、結構なんかね多いよ、多分割と主流になってると思う、そういう、
そうなんだ、楽しそう、
そういうのできるらしい、
いいですねなるほど、いやいいな、野球行きたくなっちゃったな、
いや行きたい、ほんと行きたい、やっぱ球場で飲むビールは最高だもん、ほんとにミキちゃんお酒飲まないでしょ。
あんま飲めないです。あでも山田鉄とハイボールは飲めます
なんだっけ、緑のやつ、メロンソーダみたいなやつだっけ。
メロンソーダと、ウイスキーかな。
あ飲むんだ。
あれはなんかその場の流れで飲みます。
あそうなんだ、うん、あったあった、そんなの。
あれ美味しいです。
確かにあったな、そんなの。
ビールも飲めればね、
まあまあ別にね、ビールじゃなくたってなんかカルピスとかでいいじゃん
2杯目はカルピスですね、1杯目ハイボールで、
うんうん、ね、来年こそは一緒に行けるから、
そうですね、行きたいですね、
行きたいね、
なんか今年も結局連れてってとか言ってたんですけど、
そうなんですよ、
引きずじまいだと
本当にいろんな人に野球連れてってくださいって言われるんだけど、うん行こう行こうっつって、全然全然私もそういうなんか誘うの誘う武将というか全然誘えなくてすいませんって感じなんですけど、
あれですね、このまた次回ここのラジオにゲストで呼んでもらうためにも、
そうですよ、その時にはより一層ヤクルトに詳しくなって
分かんない、巨人推しになってるかもしれない
なんでだよでもなちょろいからな、コロッと坂本とか好きになっちゃいそうだもんな、
坂本はかっこいい
ほらほらほらほら、
この間巨人戦見たらちょっとそんなかっこよかったです、ね、
ほらまずいですよ奥さん
タオル回す応援も楽しそうです、
タオル回す応援が楽しそう、
ライブみたいで楽しそうだな、
まあまあまあありますけれどもね、はい、そういうのもね、ロッテもタオル回しますよ、
あ本当ですか、
回します回します、
いやね坂本はでもかっこいいです本当に、
坂本はまあまあいい分かる、なんか女の子にモテそうな顔してるよね、本当に今実際モテるし、
出ますね、坂上さんごめんなさいね
全然タイプ違うけどね、なんか違くない、ね、なんかさ硬派な感じのダンディーな人と、
でも振り回されるなら坂本でちゃんと付き合ってこうっていうのは坂口、う
ん
う
ん、何言ってんだマジで本当に言ってんだこの娘っ子は、付き合うとかねえわ
ないですね、
坂口だって結婚してんでしょ、
結婚してる
何言ってんだ本当に、
ただの妄想ですね、
まあまあ分かりますよ、やっぱちょっと好きな、まあ、特に若い選手とかがなんか結婚するとなんか寂しい気持ちにちょっとなるもん、あ結婚しちゃったそうみたいな、ちょっとねなんかそのね勝手に妄想とかしちゃう部分がありますか、
あります
か、あります、いや分かりますわかりますよそれは、でもかっこいい野球選手なんてね結構いっぱいいるよ最近は、見てみ、
はい、
結構いっぱいいるよかっこいい野球選手
と全然違う人を出して今度この人がかっこいいって言ってるかもしれない
まあ確かに分かんないね、坂口、でも坂口はあれでしょ、顔がかっこいいっていうか、まあ、そのプレーとか見てて
そうです、あとおしゃれさんの感じ、
おしゃれさんの感じ
かっこいいですね、
なんかテンパだよね、
そうですね、
髪クルクルだもんね、
帽子外して髪にキュッてかき上げて帽子かぶり直すとかをこうずっと見てるあかっこいいなみたいな、あ座っちゃったみたいな、
楽しそうですね、
楽し
そうじゃないですか、
どこ見てんだって感じ、
いやいやそんなことないよ、あ あれだね、なんか結構なんか外野席で見てるってことだよね基本的に。
そうです、この間初めて内野で見てて、
内野もさやっぱ結構近いところとかで見たらまた違うんじゃない。
そうですね、
そしたらまた違う選手好きになっちゃうかもしれない。
あーかもしれない。
ほらフェンスまでさダダダダって来てさファールボール取ったりとかすんじゃん。
あ、はい、
そういうのとか見たらゆきちゃんすぐヒュッてかっこいい
ちょっとみたいな
ってなりそう本当になりそう。
でも自分でもちょっと分かるなそれは。
でもなんか幸せそうでいいなって思うそれは。いや、いろんな人好きな方が楽しいじゃないですかそれは。だって絶対、まあ、
それはもちろん
いいな。
すぐでも乗り換えちゃうから。
うん、あのそれいいな、なんかで実験してみたい。いや無理なんだけど、例えばファールゾーンでファールボール取るときにフェンスによく激突するのって、まあ、ライトかファーストが多いと思うんだけど、あの12球団のその席座らせてどの選手に一番反応するかみたいな、どのファーストが一番かっこいいか選手権みたいな。審査員はえなみゆきただ一人っていう。
楽しそう。
本当に何様っていうね何様なのあんたっていう企画を、ね、絶対できないけど、うん、できないけど
できない。
やったら面白そうだなと思って。
確かに
誰には行かないのかみたいな。いゆきちゃんそういうとこさ絶対正直だからさ、なんかピンとこない人には全然行かなそうじゃんいや大丈夫ですみたいな。
別にそんなみ
たいな。そう気遣いながらもいや大丈夫かなみたいなちょっといいっすみたいな、メヒアはちょっといいっすみたいなそういうのありそうだからなんか、まあ、やんないけどね、
まあまあ、
やんないけど面白そう。いやー面白いな選手名鑑とか見たらちょっとかっこいいとか。
確かに
ありますよ。
見よう。
あるある。あれ
意外とも
う40分も喋っちゃった。
お
喋っちゃったね、
うん、ガールズトークです
ね。ガールズトークしました。ありがとうございます。気持ちが若返りました
そんな変わんない。いや
それは、うん、そうだ、それは嘘かもしれないねゆきちゃんって言うとなんかね、お姉ちゃんみたいな感じだからね。
そうお姉さん
でも姉貴って感じだからなんか
でも楽しい。私は個人的に超楽しい。
あ、よかった。はい、
はい、
じゃあちょっとなんか宣伝とかしちゃいますか。
お
宣伝、
はい、
宣伝、はい、私たちアグリスクエンターテインメント、榎並さんも熊谷さんも入ってる劇団ですね、
はい
はい、の本公演が、
はい、
9月15日から9月24日まで、新宿シアターミラクルにて行われます。
はい、
はい、タイトルが
そして怒涛の伏線回収でございます。
でございます、はい、
あその人今日盛り付けがねよかった
そうだね、うん、だからそこ今から補足しようかなって思ってたら全部自分であっって言っちゃったからもうボロが出ただけになっちゃいましたけど
すいません
はい、そんな榎並さんをよろしくお願いします、はい、今回はね、その企画共謀につきっていう、お客さんに創作過程を公開して、
はい、
一緒に参加してもらって作り上げていくっていう、コンセプトの公演なんですけど、
うん、
で公開稽古っていうのをねやって、
はい、
昨日全部終わりましたね。
終わりました。
全4回の公開稽古終わりましたけど、いかがでしたゆきちゃん公開稽古。
なんか昨日が一番緊張しました。
あ
なんか台本があって普通に稽古してる姿をお客さんに見ていただくっていうのが、うん、なんか共謀してるっていうよりなんか本番よりも前のものをなんか見せているとか見てもらっているという感じが、
うんうんう
ん、なんか今までのその会議みたいな形よりもより緊張した感じはありましたね、
うん、そうだね。会議は確かにそんなに緊張っていうのはなかったよね。
なんか
まあどうなるんだろうっていう、まあこっちもこの企画自体初めてで手探りな部分あったからどうなるんだろうみたいなのあったけど、まあ、やっぱり練習風景というか特に私たちもまだ台本をもらって、まあ、ぶっちゃけそんなに日が経ってないの で、
ね、
まだまだ本読みから離れられてないような状態のものをお見せしているわけじゃない。それはなかなかね
緊張しましたね。
緊張したよね。だし距離感がなんか近いというか、
う
ん、ね稽古場のあの狭さの中で、
そうですね、
独特の密室感というか、あと明るいしね、
う
ん、
そうですね、
劇場と違ってお客さんの顔もまるっと全部見えるしお互いにっていうような本当にねもう全部さらけ出してやるみたいな感じでいや面白かったね本当に。
面白かったですね、
うん、昨日のその公開稽古は本当 どうなるんだろうっていうドキドキはあったけど、うん、でもなんかやっぱりちゃんと笑ってもらえたし、
そうですね、
ここは本当に面白いところなんだなっていうのがね、まあ分かったりとかして、まあまあ本当に面白い企画だった、企画だったってまだ終わってないんだけど、公開稽古、
うん、
まあ、よかったなと、はい、
面白かったですね、
面白かったですね、
はい、
はいはい、で、ですね、公開稽古の方終わっちゃったんですけど、あの支援会っていうのが、ありまして、
はい、
まあ、これはもうほぼ、本番さながらな感じで、
うん、
まあ衣装だったり小道具だったりとか、まあまあぼちぼち揃えまして、まあ、公演形式でドドッとお客様に公開しますよという、支援会があります。こちらは9月の6日水曜日の、7時から池袋のスタジオ空洞にて行います、
はい、
チケットの方が1000円で、予約フォームはウェブの方からありますので、そちらから予約していただければと思います、席数が、かなり少ないので、
うん、
お早めにどうぞお求めください、
はい、
こちらの支援会終わった後に、まあ、30分ぐらいかな、作戦会議ってことで、あのどうだ、あだこうだと、どうでしたかとか、お客様からの意見募ったりとか、そういう感じの会も開きますので、
はい、
ぜひぜひそちらも含めてご参加いただければと、はい、思います。
はい、
はい、じゃあこの、そして怒涛の伏線回収、見どころは何だと思いますか。
見どころ、
ゆきちゃん何だと思いますか。まあまだね、台本がちょっと半分
半分いってるのかな、
半分ぐらい、半分いってんじゃないの、半分あるかなみたいな感じで、まあでもこっからね、本当にようやく折り返して佳境になるかなっていうようなと、
うん、
段階までしか今台本がないんだけど、
まあでも、
うん、
いろいろとこう公開稽古とかで話し合って、
うん、
これがいいってなったその伏線回収っていうものをネタにして、うんうん、みんなでこうわちゃわちゃする伏線回収コメディをさらに伏線回収するっていう、
うんうんうん、
こうあるようでなかったような感じの作品作るために頑張ってるんで、
うんうん、
その伏線回収していく面白さとかを一緒に共有できたらいいのかなと思います。
いいコメントじゃないですか。
いい
上手にコメントしましたね。
大人になりました。
そんなに早いね。いやでも本当にね、そうだと思います。なんかだいぶアガリスクとしてもね、まあ、毎回変なことやってるけど、
うん、
だいぶ変なことやってるよね今回はね。私たちも何が何だか分かんないもんね。まあ、まあ、いつもそうだけど、いつもそうだけど、まあ本当に今回はわっけわかんねえなっていうところで、うん、まあ、作品作りしてますんで、一緒にね共有してもらえたら、
はい、
いいかなと思います。
思います。
はい、チケットの方は絶賛発売中でございますので、
はい、
ぜひぜひ、皆さんご来場ください。
お願いします。
ゆきちゃんあれだよね、今回はさ、いつもと、いつものえなみゆきとはちょっと一味、
違いますね、
一味違う雰囲気ありますよね。あ、そうそう、あ、そう、今日あれなんですよ、これさっき言ってなかったけど、
あ、そう、
そのごまちゃんカフェ行けなくて、うん、パンケーキを食べに行ったんですけど、
はい、
でその後に、まあ、の衣装探しに付き合ってもらいまして、今日あれなんです、もうえなみさんの衣装ね買っちゃいました。
決まりました。
結構ね悩んでたんだけど、サクッとね、
サクッとね、
サクッと決まっちゃいまして、あ、これいいじゃんっつって、
ね、
うん、いやなかなかねいいと思いますよ。
本当ですか。
個人的にはすごい結構さ、すぐ決まったよね。
決まりましたね。
お店パラパラっと物色してて、これかなこれかなっつって、あ、これとこれ合わせたらいいんじゃないですかみたいな、お、うん、いいんじゃないとか言って、で富坂さんにポンってラインして、あ、いいんじゃないみたいな感じになったんで、
あ、いいんだみたいな、
サクッと決めました。
はい、ちょっと二の腕痩せたいと思います。
あ、どういうことですかね、それは。二の腕だけすごい出てるのかな。なんですかね、はいはい、うん、そんな感じで、
はい、
結構衣装の方も普段のゆきちゃんとは違う感じにしてやろうって思ってたんで、
ね、
ちょっといい感じになりそうなので、
はい、
そちらの方も楽しみにしていただければなと思います。
頑張ります。
思います。はい、ではでは、ちょっとここら辺で、
はい、
お別れの時間ってことにさせていただきましょうかね。はい、じゃあゆきちゃん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあまた来週も聞いてくださいね。さよなら。